答案について申し上げます。これの答案がですね、A 評価という評価を受けられていたということでしょうか。事前の評価ですから、この判定した講師の先生の方も大雑把なところでお答えになったのかもしれないんですが、ちょっと甘い感じがしますね。で、私のところですと、一応この問題点、改善すべき点はいくつかありますから、そこを一応勉強のためお伝えしてですね、で、全体の評価はですね、試験、高等試験前ですと、まだ決定的なことは言えないですけれども、可能性として厳しいとかですね、何かを申し上げることがあるかもしれないですね。で、結果が今分かってますので、お聞きした内容では B 評価ということで、納得するところもちょっとある感じですね。で、内容について申し上げますと、まずですね、書き方としてこの、表題に、タイトルに下線を引かれてるんですけども、これなくてもいいと思いますよ。こういうなんか表現方式でですね、点が変わるとは思えないですから、試験官はですね、内容をですね、見る義務がありますから、そんなことでですね、答案のですね、プレゼンテーションという見栄えでもって点が変わったら、それこそ問題ですよね。皆さん、それ加点されるんだったら、どんどんいろんなことをされると思いますので、まずそれは考えない方がいいですね。内容についてですけれども、それで内容が大事なんですよ。で、最初のですね、管理限界数を超えた社会のインフラのメンテナンスっていうのは、これって課題なのかどうかということですね。何か問題の前提事項の追認、あるいは解釈みたいなことであってですね、問題文を読んだらすぐ分かることですよね。で、そういう分かりやすいことって答えとは思えないですよ。別に技術士でなくたってそれは分かるというか、逆にそれが分かったとしてもですね、問題は解けないですよね。問題を再確認するだけですから。で、それだと課題と言えないわけですよ。解決の方向性をいくつかの柱、方針を定めてですね、その後解いていかないといけないんですけども、その方向性が見えてないという感じですね。最初のところを過ぎた後ですね、効率的官民の連携とかですね、人材育成不足とかですね、でその下3は費用のことがありますね。維持管理、効率的な点検とかコスト削減とかあるんですけども、複数の課題が結局混在していて、方針が定まってないという感じですね。でこのうちのどれかがですね、柱になってですね、方針がですね、箇条書きの項目ごとに、独立した課題を設定しなきゃいけないんですよ。けれどもダブってる感じが しますね。コスト自体はですね、これってもう究極すぎて課題にはならないじゃないですか。いや、そのメンテナンス費用のね、財政なんで、いやコスト下げるのが課題であるっていうのは分かりますけども、いや、それこそがね、難問であって、それをどうやって下げるかが議論されなきゃいけないわけで、そんなコストかかるってそんなこと分かってますよ、別に技術士でなくたって。ですから、そういう当然というかですね、前提の条件を確認しても答えにはならないということですね。それを特にはどうしたらいいかという一歩進んだ方針を示さないといけないということですね。それがちょっと見えてなかったという感じがします。で、そのキーワード学習とかですね、論文を書く練習されてたということですけれども、そういうふうに論理的にですね、問題を解決に方向にですね、方針決定して解決策を 決定してというですね、因果関係をですね、目的方策という順番にですね、このだんだんこの川上から川下に、進めていくような、ね、練習をやっぱりされる必要があったんじゃないかと思ってます。これってエンジニアの基本ですよね。そういうのってやはり技術士の資質能力の一番根本な部分かと思います。そして2に参りますが、ここで課題を絞って解決策を書いていくんですけども、結局課題はこの管理数を超えたインフラメンテナンスということですけども、いやそれってよく考えたら効率的なメンテナンスと同じに近いですよね。というか前提であるか同じに近いことで、一方その下に書かれている新技術活用とか官民連携っていうのは、これって解決策みたいなものじゃないですか。でそうじゃなくて課題っていうのは一つを、3つから選ぶものですから、どれかに絞り込まないといけないですね。で解決策のところに行きますと、ここは選択と集中っていう、なんかこれって国土交通省のキーワードですけれども、どういう意味かって、つまり選択するということに過ぎないわけで、そこはですね、そういう要は意思決定の話ではなくてですね、取捨選択するだけではメンテナンスにはならないわけで、予防保全の考え方でそのメンテの手法を提案する、その予防保全の手法をですね、提案していくのがいいかと思いますね。この考え方というのはですね、その図をつけときましたけれども、まあ、これはセミナーでもお話ししますが、予防保全のコスト低減の考え方ですね。こういう考え方が大事だと思いますね。それから2のメンテナンス技術、最初になんか作業の効率化を図れるか、技術者の高齢化により、疎い傾向っていうのは、これどういう意味ですか。つまり苦手だということですか。で、いやそうとは限らないですよね。やはり熟練した人の方がそういった技術長けてる人もいますし、必ずしもそうとは言えない。いきなりやれって言って、まあやってない人は苦手ですけれども、で、その全ての人がですね、同時に ICT 並行してやんなきゃいけないというわけでもないし、そういう得意不得意があるんだったら使い分けてやればいいわけで、そんなことをここで議論する場じゃないと思いますけどね。まあいろいろありますけども、その後の話はいい話ですね。次のページの官民連携も、これもいい内容だと思います。まあ、この辺は評価されてるんじゃないでしょうか。一方共通するリスク、ここはちょっと微妙ですね。その効率的にメンテナンスすると、上の2のですね、提案内容ですよね。提案内容で効率的にメンテナンスって書いてありましたけれども、それやるとどうしてチェックがおろそかになってくるんですか。いや必ずしもそうじゃないと思いますけどね。まあなんかリスクの選定にやや無理がある気がしますね。で最後の4ですけど、これはですね、問題を誤解されてます。でこの意味は、2の解決策を遂行するのに、技術者倫理と社会の持続可能性がどうあるべきかという要件を問いかけてるんですね。でまあ分かりにくかったかもしれませんけども、要件って何なのかって言ったら、ただその効率的なメンテナンスやるのに、そのがむしゃらにやるんじゃなくて、技術士だったらどうするんですかという問いですよ。どうせやるのに、どうせやるんだったら社会の技術者倫理を高めながら、あるいは社会の持続性を高めながら、技術士になったら やるべきじゃないですかと。だとしたら同時に考えることは何ですかと聞いてるわけで、具体的に解決策に、リンクした内容でなきゃいけないんですね。残念ながらいただいた内容はこれはご自身のこのなんか心構えみたいなもんですね。それはちょっと答えじゃないですね。まあ筆記試験ではそういう心構えは問われないんですよ。問題に書いた内容について聞かれるということですね。まあ必須科目は割と大雑把なところがありますので、このような書き方でも結構 B 評価が取れてしまう。まあもうちょっと頑張れば A に行ったのかもしれないんですが、そのためにはやっぱり論理的に内容を整理する必要があったかもしれないですね。それだけでもかなり違ったと思いますよ。最後の考え方はちょっと惜しかったですね。この3と4。これまあ今年も出ますので、十分答え方注意された方がいいですね。それから2に参ります。2の1はですね、まあちょっと私はこの取り消し線とか引きましたけど、まあ、そんなに大きな問題じゃない。ちょっと違うという感じですね。で、何を申し上げたかというと、最初のこの第一段落はですね、これって問題点の記述じゃないですか。ダメだと言ってるわけですよね。従来の方法じゃダメです、ダメですって言って、最後に3行ですね、第二段落で、だからこうするんですって言ってるんですけど、いや、そのどうするかの方をね、聞いてるわけで、ダメです、ダメですっていうのをですね、ちょっと前置きがくどいですね。ここはもうちょっと簡潔にして、2行ぐらいにしといてですね、後ろ4行じゃなくて6行ぐらいにしたらどうですか。それから2の設計の留意点ですけども、なんか機械式継ぎ手のですね、なんかその構造的な強度とかですね、いう話だったら分かるんですけども、骨材の落下の障害っていうのはこれって何なんですか。その要は取り扱いの注意みたいなもんですか。あんまりそういうの聞いたってしょうがないじゃないですか。そりゃまあ、この継ぎ手のですね、ユニットの要は、ディテールの話であって、そのこれを構造部材としてですね、使っていく上でのなんか本質的な内容とはちょっと違うような、まあそのいやこれをですね販売する開発会社となったらですね、そういう使用上の障害があってはいけないというのは分かりますけれども、それはまあ細かいことであって、まあ、売るがためにはそんなダメがあってはしょうがないというのは分かりますけれども、設計者としてはですね、まあ、そんなことはもうメーカーに任せて、もっと共同的なことをですね、主体に考えるべきだと思いますね。それからさらに事前に耐火試験っていうのは有効、それはそうですけど、そんなの有効に決まってるじゃないですか。なんか留意点というほどの留意点じゃない。それから、次のですね、施工上の留意点もですね、確実な施工とかですね、まあ、重点不良がないようにするっていう、いやまあそりゃそうなんですけど、そんなの基本じゃないですか。で、なんていうかこれはですね、留意点に対するその考え方がちょっと違ってたということで、そういう誰もがやるべきことをですね、ちゃんと忘れないで注意深くうっかりしないように、その備忘録みたいな形でやるということが留意点かといったらですね、ちょっと違うんですよ。技術士としてはですね、そういうのはもう当然やるのが当たり前で、もっと内容的に技術的内容で差をつけるような、提案が欲しかったですね。そうすれば安心できるかと思います。まあちょっと、細かいことを申し上げましたが、この2の1はですね、 そんな合否の分かれ道にはなってないと思います。まあ、そういう申し上げた注意をですね、されたらですね、さらに点は取れると思います。で、問題は次の 2-2 ですね。ここがですね、皆さん苦労されてるんです。で、この減点は大きいですね。で、何かというのはですね、共通的にですね、よく見られる、まあ、厳しい言い方ですけども、大きな過ちをされてるんですね。で、これやるとですね、C 評価になってしまうんです。で、何のことかと言いますと、問題はコンクリートを選択されてですね、道路橋脚の耐震、強靭化ですけれども、まず最初のところですね、その構造物と使用条件って、これ、なんかちょっと意味が違いますね。一般車両通行で共用っていうのは前提条件であって、いや、それはもう別に書かなくてもいいことで、そうじゃなくて、その道路橋がどのぐらいの年数とか、あるいは断面の強度とかですね、荷重がとかとは、そういうことを言うわけで、前提条件確認してもしょうがないということですね。あと調査する事項はですね、これもなんか一般的な内容で、設計当初調査するなんていうのは、そんなのもう初期の初期、その検討者がですね、パッと目を通せばいい話で、そのようなことをですね、調査事項とは言わないじゃないですか。まあ、図面を検査するのがですね、仕事ですけども、もっとね、その直接決定的なね、判断をするための調査があるじゃないですか。専門的な、その、要は非破壊検査とかやってですね。周辺環境も大事ですけども、そんな、その、環境調査じゃないですから、橋脚そのものをですね、分析しなきゃ始まりませんよ。ですから、決定的な判断をするための調査が何かという問いなんですね。それから、まあ、住民のこともありますけども、まあ、それも、そうですね、付帯的なことで一番じゃないですよね。検討すべき事項というのはですね、これ、ここからがですね、その、問題とされる内容なんですが、ここにですね、道路橋の、あるいは鋼痕の話はですね、ほとんどないんですよ。最初からですね、補強を検討する、調査結果に基づいて、その劣化状況に応じた補強をやる。そうですね。そんなの当たり前ですよね。で、長寿命化が確保できて周辺に影響を与えない施工。そんなの当たり前ですよね。最低限のことですよね。だから補強の規模を検討する、維持管理計画に基づいて、今後の年数を見据えて、それで施工円滑に、で、設計施工を検討する要求性能を満たして、なんとかなんとかっていう、いや、結局ですね、それって一般論じゃないですか。まるで一般論で、別にこの答案の答えでなくたって、同じような問いがですね、鋼痕だけじゃなくてですね、施工とかですね、材料とかですね、あるいは機械部門とか、電気の部門でもですね、同じような問題出てるんですけども、そっちでも使えそうな内容ですね。で、そういうね、どこでも使える一般論の答えってね、答えじゃないんですよ。で、そういう、まあ、なんていうか一部の方がですね、そういう一般論の答えをですね、暗記してですね、それでだーって言ってですね、検討する事項でだーって書いていく、覚えてる内容ですね。キーワード学習で練習した内容をこう書き出す。そういう答えがですね、非常に厳しい評価を受けてるんです。で、これやったらですね、要は答案がもう白紙に近いという判断を受けてですね、C 評価になってしまうケースをたくさん拝見しております。ですので、具体的に書いていかないといけないんですよ。で、2に参ります。次のページですね。で、ここもですね、その効率的に行えるよう計画するっていうんですけど、その具体的にどうやったらじゃあ できるんですか。効率的にとかね、適正にやるとかいうのはそんなの当然じゃないですか。留意点にはなりませんよね。そのまあなんていうか建前としてはですね、あるいはまあセールストークとかですね、まあ会社の基本方針だったらあるんですかね。お世辞さんにこの業務やるとき効率的にやりますのでって言って、あそうですかって言って、うん言ってもらえ、じゃあお任せしますと言ってもらえるかもしれないですけど、いや相手は試験官ですから、いや効率的って一体どういうことですか、どうやるんですかっていうふうになりますよね。それを判断するのが試験ですので。ですので技術士のコンピテンシーというのはそういう表面的なものではなくて、中身の議論をしなきゃ伝わらないということなんですよ。でその次、劣化状況、耐震では地震力低減、耐火力向上、免震化から RC 巻き立て、炭素繊維適切な工法を選定する。まあそうですね、それは当然じゃないですか。不適切な工法を選定するわけがないわけで、いやまあそれをどうするかが答えなのに、答えが書かれてない、具体的にどうするのかっていう。でその後付けの分は、点検維持管理に配慮して補強しやすい設計とか、周辺に配慮されつつ長寿命かっていう、まあ、そういう建前で終わっちゃってるということですね。留意点のところは先ほどと同じで、誰でも当然すべき事項で、いやこれって別に技術士が言う内容じゃない、もうちょっとなんか本質的なことが欲しかったなという気がしますね。工夫すべき点も、なんでこれ工夫する内容ですかっていう、これしかないんですか、工夫してやってくれるとしたら、最低限やる内容のように見えますけどね。もうちょっと技術的な内容が本来あるべきかと思います。で、最後のですね、関係者との調整方法、ここはですね結構難しかったんです。でこれプロマネとしてですね、業者を取りまとめて品質管理をどのように上手にやっていくかっていうことが求められていまして、まあ、そういうマネジメントの経験薄い方っていうのは苦戦されるんですね。何のことかと言いますと、この調整の中身が分かんないです。その発注者とね、調整するって言って維持管理計画を確実に実施していける計画になってるか十分協議するって、いや何をどうするんですか。その調整するのはね、まあいいですけど、一方的に調整するって言ってるだけで何するかが分かんないですね。住民と調整するっていうのも、長寿命耐震の目的を十分説明して住民にそれで理解と協力を得るようにってどうするんですか。これもよく分かんない。利用者って住民とは違うんですか。まあいいですけど、で看板アナウンスで期限換気して情報提供して安全に努め工事を実施する、まあ多少分かるところはありますけれども、利用者と調整するって言って別にこれ調整してなはいないんじゃないですかね。調整するっていうのはですね、その足りないところと余ったところをね、この慣らして過不足なくするという意味があるんですけれども、まあそのためにはまず判断してですね、どこが足りないかを指摘しないといけないわけですね。で、余ってるところが何かという、すなわち余ってる資源ですね。建築の 4M、建設の 4M というのがありますけれども、それをどう補うかということが調整なわけで、その、まあ、こういう抽象的な調整という言葉を使っている限りではですね、その本質が現れてないと思いますね。ということで、本当にこれで調整できるのかなという疑問がですね、まあ湧いてくるというところではないかと思うんですけど、まあそれをちゃんとこういうふうにやりますと明言しなきゃいけなかったということですね。 これ練習すれば正解は出てくると思いますけれども、ちょっと難しかったですかね。まあ、ですので、この2の問いの書き方自体をですね、例えばその調査検討といってですね、何を調査何を検討ってどんなことがふさわしいのかとかですね、あれ業務の手順って何、留意点って何、留意点ってどの程度書いたら技術士って言えるのかっていうのをですね、ある程度その判断基準、ご自身がですね、価値観を持つ必要があるんですよ。でないと何に書いても正解に見えてしまう。まあこれ判定をですね、ファイブドアの講師さんに見せて受けられたのかもしれないんですけども、まあ甘かったということじゃないですかね。調整内容もこれだとちょっと私は調整になってないと思いますね。ということで、まあ、そのきっちりじゃあ何が調整かということを、説明してもらう必要があったかと思いますね。次に参ります。3問題はですね、選択の高構造に関する深い知識とその応用ですね。で問題はですね、この BIM、CIM とか ICT、それから3次元この、DX を求めた問題だったんですけども、で生産方式の変更業務ではないですよね。まあそのプレキャスト生産そのものでいいと思うんですが、ちょっとなんか違和感がありましたが、まあそんなことは小さいことで、で課題は何かといったときにですね、これPC のための課題がなんかまとまってない。焦点が定まってない。でまた高齢化で疎いとかいうのが出てきてですね、いやそんなことないと思いますけど、まあそれはいいとして、品質確保も重要である、いかに一般化に向かえた基準類の整理、まあ基準類の整理ですね、ここは、品質確保していくかということで、それがでも効率化になっちゃってるんですね。まあ、基準の整理なのか標準化なのか効率化なのか、その課題が定まってない感じがしますね。それから2番は担い手なのか新技術なのかで、それって目的と方策のどっちなのかっていうのはですね、混同してるんじゃないですかね。それからプレキャストによるコストの削減、これもなんかさっきと同じで、当初の方針目的であってですね、コスト削減なんていうのは、前提事項そのものみたいな感じですね。だからそれを課題にしたって始まんないですよね。どうやってコスト削減するかが難問なわけですから、そんなの分かってますよ誰だって。コスト削減しなきゃいけないっていうのは、でもできないから困ってるわけで、ですからそういうできないことをですね、いきなりこれが課題であるって言ったって課題にはなりませんよね。そんなこと分かってます、じゃあどうするんですかって言われるだけですから、その解決策の方針をですね、提案していかなきゃいけないということですね。まあということで、課題としてですね、何がふさわしいかっていうのをですね、ある程度整理する必要があったかと思いますね。で、2に参りまして、最も重要な課題はプレキャスト化、効率的なプレキャスト化の行うの重要性っていうのは、結局これ、ガイドラインですか、あるいは、標準化ですか、あるいは効率化ですか。いや3つ書いたらどれか分かんなくなっちゃいますね。これもなんか、整理されてないという感じで、定まらないというのをそのものという感じがするんですが、選定理由が求められてないですから、書いても点にならないですね。まあ、その辺、なんか理由必ず書くようにって言われたから書かれてるんですか？それはちょっと違うと思いますね。で、私はそういう無駄なことは書かないようにって言ってるんですけども、なんで無駄かって言ったら、いや 選定理由なんて別に大事だという理由がですね、分かればいいだけで、なくてもいいんですよ。っていうか、選定理由が分かったところでですね、答えの価値は変わらない。どれも課題はみんな大事でして、その課題を一つ選んだというのがで、重要性があるから選んだわけで、それよりも答えの内容の方が、すなわち解決策の方が大事ですよね。ということで、その担当直入に書かれるのが良かったかと思います。で、ガイドラインの整理、というのがあったんですが、ちょっと申し訳ないんです。ここ課題の内容とあんまり変わらない、変化ないですね。論理が進展 していないという感じで。で、BIM、CIM 活用しやすくするために整理するって、いや、なんか、BIM、CIM の流れをですね、追認して、なんかそれを繰り返してるだけで、じゃああなたはどうやったら BIM って浸透するんですか？いや、それちょっとわかんないですけど、とりあえず、まあ、整理するのがいいんじゃないですかって言ってるだけでですね、中身の議論がないんですね。で、まあ、厳しい見方をするとですね、ああ、これだと、BIM やったことないんですかっていう印象を与えてしまいますね。で、じゃあやったことある人はですね、BIM、CIM をどうやったらその浸透していくか、どうやったら広がっていくか、BIM の本質的な問題に気づいてるんですよ。で、それが何かっていうのはですね、セミナーの中で一言、まあ、ヒントは申し上げますけれども、具体的な、その、高校に、役立つツール、あるいはチェックリストを作成するようなことが、答えに相当してくるかと思います。それから、2に参ります。設計の標準化。これはまあ意味あるんですけども、これも、何ですか、BIM、CIM に、活用した、部材が屋内施工を行える効率的な設計仕様とするってどんなことをやるんですか。それが問題ですね。で、まあ、なんかこういう室内仕様って、まあ、建築工事をイメージされてるんですかね。それよりも、構造的、公共工事をイメージされた方がいいんじゃないかと思うんですけれども、まあその、どういうお仕事されてるかちょっと分かりませんけども、こういった CIM、まずは公共工事で進んでいくんじゃないかと思ってるんですが、室内建築用としてはやっぱりゼネコンさんがまあこういった研究をやってますね。他ではやってないですよね。そして3ページに参りまして、ここはですね、プレキャストをやるのに、結局また BIM、CIM を活用するということを言ってるだけで、いや、それって前提事項でしたから、それは答えになりませんと。BIM、CIM をどうやって広めるかの解決策を求めてるんですから、それを活用するのは当然ですよっていう感じですね。ですので、まあ、ちょっとその本質的な考察ができていなかったというのが残念ですね。で、その高校のですね、本質的な考察って何なんだということなんですけども、それがですね、一番難しいところですね。皆さんにそれを申し上げてるんですけども、その個別の話になりますので、セミナーのスライドでその一部をですね、ご紹介しますので、そこで、感じ取ってもらえますか。まあ、そういうことをやっていかなきゃいけないんですね。で、共通したリスクとその対策に参りますが、リスクっていうのは、要は、予知しない問題、頻度の小さい、あるいは、経済的な損失の大きいことを探していくんですけども、ここで予想される問題って何ですか。 不具合が発見しづらくなるって、まあなんか小さいことですね。で、まあそれもいいですけども、なんで不具合がね、発見しづらくなるんですか。というのは、2の解決策っていうのはね、合理化というかスピード化とか省力化を目指していたものであってですね、それやるからといって別に中間のチェックは省略はしないし、時間が余ったら当然手厚く中間チェックするかもしれないわけですよね。とか若手の技術力向上の機会を失うって言ってるんですけども、いやそんなことないと思うんですけどね。まあなんかリスクの選定が無理があるような気がしますね。ということになりますね。で、答案がですね、評価が、まあ、厳しい評価だった、BCC だったということですけれども、必須科目は良かったけども、後の選択が、C になって、まあ、さらに前年より悪くなったということですか、そのショックと、おっしゃってるんですけども、まあ、専門知識はとかですね、応用力は本当は、終わりなんだと思うんですが、3問題で A 取られてたのに非常に残念ですね。で、問題形式が変わったのか何なのかよくわかりませんが、その本質的な高校の技術をですね、訴えかけることができなかったというところに問題があると思いますね。まあ、そういうなんか技術って何なのか、それをちゃんと意識するようなそういうセミナーじゃない添削先生のご指摘がなかったのではないかというふうに思いますね。それはちょっと残念なことですね。あとはまあリスクというものは何かとかですね、2の2だと調整って何なのか、留意点って何なのか、そういうあるいは社会の持続性技術者倫理の要件って何なんだっていうような意味不明なその問いかけに対してですね、きっちりですね意味分かって答えられるかどうかですね、これは大きいですよね。なんだか分かんないけど書かなきゃという感じで、いや技術者倫理ってこういうことなんだ、私はこう考えるって書いたらですね、それは減点されますよ。ですので、そういったことをですね、ちゃんとガイドするような先生が欲しかったなという気がいたしますね。まあ、試験の問題というのはですね、そんな難しいことを言ってるわけではなくて、読めばですね、ちゃんと読めばわかる。そういう問題ですので、それをどういうふうにちゃんと読むかということをですね、まず、勉強してもらってですね、そこでなおかつ書かれた答案がその方向にちゃんと行ってるかっていうのをチェックするのが技術士の添削ですので、そのような指導をやっておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。